聖書をお読みいたします。マタイによる福音書23章の25節から38節までです。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちているからだ。物の見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよ。そうすれば外側もきれいになる。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。白く塗った墓に似ているからだ。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。このようにあなたたちも、外側は人に正しいように見えながら、内側は偽善と不法で満ちている。本日は自分を守りたいという自己保身の思いから解放されて自由になろうというお話です。2000年前のクリスマスに、ユダヤ人がアブラハムの時から待ちに待ったメシアが生まれました。メシアはひっそりと生まれ落ちました。でその誕生を予知して求めて礼拝しに来た方々は、ユダヤ人の間には一人もいませんでした。実際にやってきたのは、世界広しといえどもこともあろうに異教の民、東方メソポタミア、今のイラクの天文学者たちでした。メシアが生まれて町ベツレヘムには、主イエスの両親が泊まるべき宿屋もなく、また親戚筋といえども二人をお迎えする方々はありませんでした。その時に生まれ落ちたイエス様が30歳になられた時から、イエス様はメシアとしての直接の伝道活動を始められました。大衆の間で、民衆の間では大変な人気を博したイエス様でしたけれども、その働きに大いに嫉妬した当時の宗教指導者たちは、悪知恵の限りを尽くしてこの青年を殺そうと躍起になりました。そしてその企ては見事に成功することになります。しかしその成功もつかの間で、主なる神は紀元70年、その成功した時から約40年ぐらい後に、ローマの軍隊を用いてユダヤ人の中で信仰心のある敬虔な人たちと共に、都エルサレムを、ローマの軍隊を用いて神様は滅ぼされてしまいました。で当時の宗教指導者たちの支配というのは、現代と同様とても頑なで、彼らに習う形でユダヤ教を人々が信奉したとしても、創造主との和解、神の永遠の命をもらうことはできずに、偽りの慰めしか手に入らないような、そのような形でした。ですからイエス様としては、どんなに彼らに指導を仰いだとしても、偽りの慰め、偽りの真理しかもらえない、そんな彼らの指導の嘘を見破って、イエス様ご自身は十字架で死なれる直前に 彼らの嘘を糾弾する、露呈させる、せめて正させようと、悔い改めを迫る激しい言葉を投げかけられました。ご自身がこの地上をされる前に、十字架刑に遭う前に、正しいことは何なのかというのを祭りに集まってきた民衆の前で語られたわけです。で、それがマタイ23章に凝縮されています。本日は25節以降ですけれども、律法学者やファリサイ派の方々が、自分たちは身なりを整えて、いかにも宗教指導者として信頼できる、信憑性の高い人間だということをこう印象づけるために、他人に印象づけて高い評価をもらうために、一挙手一投足信心深さをこう装っているという、そういう内外側はきれいにしているのにもかかわらず、しかし内側はなんと彼ら民族が2000年も待ちに待ったメシアをぶっ殺して、宗教的な主導権を取り戻して、自分たちがエルサレムを支配するのだ、宗教的な面で支配するのだという、そういう強欲に満ちていたということをイエス様は語られてしまったのでした。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ、杯や皿の外側はきれいにするが内側は強欲と放縦で満ちているからだ、白く塗った墓に似ているからだ、外側は美しく見えるが内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。なんと当時の人たちは、彼らこそが自分たちの清い、最もその礼拝を司るにふさわしい、自分たちよりもずっと優れた人たちだという前提で、この祭司の神殿祭司の制度が保たれていました。で、彼ら自身も律法学者としては律法を教えるわけだし、ファリサイ派としてはその神殿で礼拝するときに全く汚れがない姿で礼拝に行けるように、もう毎日毎日旧約聖書が要求する細かいことから一つ一つを自分たちは守っているんだ、だから俺たちはみんなから尊敬されて叱るべきなんだというふうに思っていました。でも実際のところはメシアをぶっ殺して自分たちの地位が保たれて、人々からの尊敬を回復できればそれでいいというふうに思っていたわけです。イエス様は偽のメシアだというふうに決めつけていたわけです。そうでなかったら自分たちが偽の指導者になってしまうからでした。イエス様ははっきりと彼らを糾弾されましたけれども、じゃあ現代の私たちがどっちなんだ、完璧に清い人いらっしゃいますでしょうか。私自身も牧師の仕事をさせていただいている中で、汚れた部分と清さを求めている部分と両方あるわけです。で、そういう葛藤の中で悪い霊の支配に、誘惑に引きずり込まれるのを、ちょっと待てよとこう我に返って神様の力をいただいて誘惑を拒絶して勝利したいと日々思って戦っているわけです。イエス様を信じていない方々は、私たち毎日この教会から外に出ると信じてない方々で、真面目に立派な生活をされている方々にもよく出会うはずです。 でも彼らの特徴は、こんなことやる必要もないのになということに一生懸命力を尽くしています。イエス様を知らないから、神様を信頼できないから、信頼できるものを自分で見つけてそれにしがみついています。多くの方々はお金は多い方がいい、給料が今より1割2割増えたら幸せになる、そう思っています。会社の中での地位、平社員よりも管理職の方がいいと思っています。管理職よりも社長の方がいいと思っています。そして中学を出た人よりも高校出たの人の方がいいと思っています。創造主を信頼できなければ、世の中的にいいと思われているものにしがみつくしかありません。それによって成功をつかみ取る、もしくは幸せをつかみ取りたいとみんな思っています。でも創造主を信頼できなければ、だんだん年を取って体が効かなくなって、死んだ後自分はどうなるんだということを人によっては極端に心配します。死んだ後もう自分は終わりだと多くの人たちが思っています。このようにして結果的にいろんなこと、嫌なことが起こらないようにっていうことをどんどん心配して、そういうことを防ごうということで神社でお賽銭入れたり、やんなくてもいいことを一生懸命頑張ったりして、世の中と調子を合わせて、時に他人からいろんなものを奪うことによって自分が幸せになろう、お金を増やそうというふうにも思ってしまいます。私たちはそれを国の体制として、社会の体制として、それがいいんだという社会に生きています。つまり頑張って汗水垂らして働いた人たちからこういいものをかすめ取ることによって豊かになろう、そういう資本主義の社会に私たちは生きています。一杯200円のコーヒーを飲むことがあります。アフリカの方々が千何百メートルの斜面で一個一個丁寧に赤い実を摘み取って、それでカゴを満たして斜面を下っていって、夕方になってその実を洗って、たくさんの水を使って洗って、生の豆、緑色の豆を取り出して、船に乗せて何千キロ運んで横浜まで来て、神戸まで来て、どっかの方がそれを焙煎してくださって、砕いてくださって、お湯を注いで一杯のコーヒーができます。どれだけの方々が涙を流して、その一杯を作ったかと思います。普通に払えば2000円3000円払ってもいいものを200円で飲めます。そこで私たち先進国の人間は豊かさを人知れず味わっています。50年も経ったらもうコーヒーは飲めないんじゃないかと言われています。土地がどんどんダメになっていっています。そういう資本主義の中で私たちは、発展途上国の方々が体験できないような豊かさを日々味わって生かされています。で、腹の底では自分たちもっと豊かになって当然じゃないかと思っています。で、世の中に大惨事が起こると、自分たちは聖書の言葉をちゃんと従ってないのに、つまり神様と隣人を傷つけながら毎日生活してるのに、世の中で大惨事が起こると、なんで神様はこんなひどいことを許されたんだろうか、自分たちの罪とかを棚に上げて神に責任を押し付けています。心の中に神様との平安が乏しくて、自分自身の価値に、神様との平和がなければ 良い関係がなければ、太いパイプがなければ、自分自身の価値に自信を持つことができません。世の中の価値に合わせて、あ、自分は金持ちだろうか、あ、自分は外車乗ってるだろうか、大きな家に住んでるだろうか、学歴あるだろうか、預金に1000万円のお金があるだろうか、そんなことで自分を評価して自信を持てないで毎日を過ごしてしまうわけです。当時の宗教指導者たちも同じようにイエス様を前にして自分たちに自信を持つことができないでいました。いっそのことあいつをやってしまえば元の社会に戻る、そこだけに望みをつないでいました。イエス様がおっしゃるのは、多くの方々が実際には闇の力の奴隷のような、闇の力から多くの支配を受けているという現実をイエス様はおっしゃいました。イエス様にと深い信頼関係を結ばない限り、どうしても人間には闇の力が働いてしまうからです。で、そのことによって何が起こるのか、私たち日常をよく経験していますけれども、どっかの空間というか時空間というか、どっかの集まりに行くと、あ、自分は価値がある人間だなというふうに思うことができる、そういう友人仲間のいる場所があります。他方である時空間に行くと、ある場所に行くと、あ、自分ってダメな人間だな、本当に出来が悪いな、価値がない人間だな、そういうふうに思う場もあります。で、結局闇の力から強い影響を受けている人たちがのところに私たちが入っていくと、誰からも声をかけられず無視され、自分は価値がない人間だ、その方々たちにとって意味がない存在だと、そういうふうに思います。で、それに対してイエス様と良い関係を結んでいる方々の中に入っていくと、あ、自分は罪深いかもしれないけれども愛されるべき人間だ、自分には価値がある、自分の中には人には見えない何か尊いものがある、そういうふうに思えるようになるんです。果たして私たちのこの創価教会の群れの中に新しい人が入ってきてどう思うでしょうか。あ、自分はやっぱりよくキリスト教よく分かんないけど、神様に愛されてしかるべき何か尊いものを自分は持ってるんだと思って家に帰れるでしょうか。それともやっぱり自分はダメなんだな、周りの人も自分をそういうふうに見てるけど教会の人もそういうふうに見てるな、そういう思いで家に帰るでしょうか。イエス様がファリサイ派、お前たち中身ボロボロじゃねえか、汚れてるじゃねえか、言ってるのはファリサイ派や律法学者の人たちと交流を持った人たちが、あ、やっぱり自分はダメなんだなと思って家に帰るからです。自信がない人、傷ついた人たちが周りの人たちを自信のない人、傷ついた人に変えていくのです。イエス様に愛されて深い信頼関係の上に立っている人は相手に豊かさを与えるんです。それができなければ中身は死者の骨で満たされているような人と変わりがありません。日本の教会はイエス様信じて洗礼受けたらあとは教会へ来るだけでいいよ、あとちょっと奉仕して献金もしてそれでいいよみたいな、そういうようなやり方をしてきました。実際にはその後が大事で、イエス様といかにして良い太いパイプをつない築いていくかというのがイエス キリスト教の醍醐味なんですけども、その大事な部分が大きく欠落したまま21世紀を迎えてしまいました。現代において本の世界に目を向ける毎日を私自身は過ごしています。キリスト教の出版業界には2種類の本があります。一つはアカデミックな学術的な学問的にレベルの高い本です。世界最高水準の頭脳を持った神学者たちがそれぞれの生涯をかけて生み出した非常にレベルの高い神学理解を文字にして本にして出版しています。新教出版とか日本キリスト教団出版局とか教文館といった出版社がそれを出しています。こういうのはいわゆる勝ち組の本です。でそれに対して学問とは全くというほど関係を持たずに純粋な庶民的な大衆的な信仰をもとに書かれた本もたくさん出されています。命の言葉社が扱っています。そして時に教文館もそういう本を出します。でそのような背景の中で私たちキリスト教を営んでいるわけですけれども、神学の学会に顔を出されますと、その2つの本の流れというのは水と油のように扱われているという現実に直面するそうです。キリスト教の神学学会で何か良い論文を発表しようと思いましたら、思うのでしたら、決して命の言葉者の本は引用してはならないことになっています。レベルが低いからです。学術論文にふさわしくないものはふさわしくないものとして扱わなければならないという不文律があるようです。これに対してアリスター・マクグラス、今日の参考文献にお載せしましたけれども、キリスト教の将来という本を書かれています。日本語では2002年、もう20年前に出された本です。でその最後の章にその問題が論じられています。学術的な神学というのは学問の、ちょっとそれを噛み砕いて申し上げますと、学問の世界に閉じた形で発展してきている、それが学術的な神学だというふうに理解しました。で学者の間では、神学者の間では誰が一番優秀な学生を弟子にしているのかということで評価がされています。誰が学会をリードしているのか、誰が神学図書の出版業界で人気を博しているのか、そういった評価基準によって神学は発展を見ました。つまり毎週教会に来てせっせと献金を捧げて祈りを捧げている方々の興味関心とは全く関係のないところで、学者同士の世界で出版業界がこうそういう学術図書を生み出してきたということがわかります。私たち日本キリスト教団はそういう学者グループと組みして全教会を挙げて、牧師だけでなくて信徒の方々も一緒になってその最高レベルの神学を教会の中に広めていこうという形で教会をやってきました。レベル、学術的なレベルを高めることによってヨーロッパと同じように素晴らしい教会を建てようという理想に燃えてこの何十年間走ってきました。でこれに対してマクグラスという方は、自身が神学者でありながらそのキリスト教の神学学会に対して少なからぬ不信感を抱いています。で私自身も同様で、そのような学術的な神学学会何の魅力も感じていません。ですから読む本といえば、学者が見下している命の言葉者で、時に教文館読んでいます。 神学的な、学問的な神学、外側はとても美しく見えます。世界の神学者から称賛されています。命の言葉社の信仰書というのはそれに対して庶民的でレベルが低くて、外側はあまり美しく見えません。しかし私はそういうところにイエス様の命につながる鍵があるんではないかと見ています。もし私たちが周りの人たちの目から見て、学問的にレベルが高いとかということで周りから高く評価を得たいという気持ちがあるのであったら、ファリサイ派や律法学者に近づいてしまうんではないかと思います。私たちの命を支えているのは周りの人たちの評価ではなかったはずです。イエス様との麗しい関係、いわば内側の純粋さが私たちの命を支えていると信じます。イエス様との良い関係が気づけて初めて、私たちは自分に自信を持って世の中の荒波を乗り越えていくことができる。つまり闇の力をの誘惑を跳ね返すことができるようになると信じます。もし私たちの心の内側に聖書の価値観や倫理観がしっかりと据えられているのであれば、それは私たちの目の純粋さとして現れ、また表情の豊かさとしてそれが現れてくるはずです。外を見ますと、今は山口周さんという人が書いてるんですけれども、何世紀かに一度あるかないかという激動の転換期を迎えています。古い周りの人たちが持っている古い価値観に自分を合わせたところで、10年後20年後自分を支えることはできません。合わせるべきはイエス様の価値基準、それが聖書に書かれています。外側の美しさにこだわることなく、内側の純粋さを培うべく、新約聖書、特に新約聖書に書かれているイエス様の教えをやってみる。それによってイエス様と太いパイプを傷つけるのであれば、私たちはこのような荒れた大転換の時期、パラダイム転換の時期をイエス様の力によって乗り越えていくことができるようになると信じます。もし私たちがそのようにしてこの危ない時期を乗り越えることができるのであれば、私たちだけでなくて、子供たち、孫たち、友達、親戚、みんなに対して手を差し伸べることもできるようになります。日々イエス様の御言葉を黙想して、それを日常生活での実行に結びつける方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちを捉え、イエス様の十字架と復活のゆえに罪を許し、あなたの子としまたイエス様の弟子として受け入れてくださることをありがとうございます。周りの環境の変化は激しく、人工知能がそれまで高給取りだった人たちの仕事を奪うような時代が訪れています。発展途上国での自然環境はことごとく破壊され、その破壊は先進国の底辺にまで及んでいます。 何を信じたらいいのか。頑張っても報われないという絶望感を抱えながら、大人にならざるを得ないという子どもたちがほとんどです。年金を払ってもどうせ自分はもらえないと思いながら払っている若者がほとんどです。どうぞこのような危ない時代にあって、私たちが力強くあなたから命を毎日受けて、幸せを周りに与えられるように、どうぞ私たちを一層捉えてください。私たちの人生が周りの人たちにとっての祝福となるように私たちを用いてください。信じるべきは世の中の価値観ではなくて、イエス様が教えてくださった聖書の価値観、倫理観であるということを、私たちの行動を通して証しできるように、今日も私たちをお支えください。私たちと出会った方々が、やっぱり自分には価値があるんだ、やっぱり自分は愛されていい人だ、思って家に帰れるように、どうぞ私たちを強めて立て上げてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。